皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、6月も終わりということで、いろんなね動きもありますけれども、なかなかね夏厳しそうな予報出てます。ちゃんとね気候変動対策していかないといけない、まあいろんなね動きがあるということでもありますけれども、なかなか十分にはなってない、そういう、ね、状況もお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずね、ちょっと気候ネットワークのことについてということで恐縮ではあるんですけれども、2023年度、気候ネットワークの年次総会、ね、これ、まあ、NPO 法人、としては、まあ、必ずするべきもので、まあ、そのね、いろんな、団体や企業なんかのね、総会っていうものをね、行って、まあ、気候ネットワークの場合はね、会員さんと、どうしていくかっていうことで、いろいろね、まあ、あのお話もいただきながら、こうね、議決していくわけであります。で、まあ、毎年のようにですね、去年、2022年度の、活動報告、そして、決算、ね、報告、どれくらい収入があって、どれくらい、ね、支出があったか、で今どんな状況かということを、ね、ちゃんと、ね、皆さんに知っていただく、会員の皆さんに知っていただく、それから2023年度の事業計画と予算についても、まあ、審議して、ね、どうするかということで、まあね、議論していくわけでありますけれども、気候ネットワークとしましては、2023年度少しね、中期的な計画も見直しますよということであったり、重点活動をね、国の気候エネルギー政策をねちゃんと 1.5 度の目標に、整合させましょうということで、国全体のね、取り組みに対してこうね活動していくというのが一つの重点活動であって、もう一つ、2050年脱炭素の地域づくりということで、こちらの方は地域でね活動していく、まあ、これはもういろんなね我々が常に行っているね調査提言、セミナー等も含めてなんですけれども、若干ねこれは、まあ、テーマは、被るって言いますかね、重なるところもあるんですけれども、それをうまくね日本柱として、そして、横断的に、コミュニケーションを取ったりネットワークをね、強化したり、というようなところでね、まあ、2023年度もね進めていくというような形で、提案をさせていただきました。で、いろいろね政界員の方からもうご意見をいただいたんですよね。まあ、これがちょっとオンラインの活動、総会ということでね、なかなかちょっと顔を見合わせてというわけにはいかなかったんですけど、それでもね遠方からもねそういう場合は参加できるのでということで、今年の総会もオンラインでの実施になったということです。で、会員の皆様方からはですね、まあ、脱炭素地域づくりなんかもう少し具体的な、ね内容を知りたいということであったり、あるいは交通部門とかね、そういうところはどういうふうな活動ができているんでしょうかということがあったりですね、それから、まあ、COP のようなね、会議もまた日本であったらいいんじゃないかとかね、訴訟についていろいろ、気候変動訴訟についてね、いろいろ詳しく知りたいとか、いろんな、まあ、声をいただいたところであります。で、まあ、これ、このね、2つの議案と、それから、まあ、NPO 法人ですので、理事、役員、ね、理事と幹事がいて、こちら2年ごとに更新になるんですけれども、この更新の時期、2年ということで、皆さんに提案をして、まあ、気候ネットワークの理事、幹事は承認されたということで、ね、3つの議案もしっかり承認されたという、ね、ことであります。まあやはりね、このオンラインだけではちょっとね、なんていうかな、もう少しこういろいろな意見交換もできたらなということなので、会員交流会とかね、そういうものもね、ちょっとこうね、この7月以降 企画して、気候ネットワークの会員の皆さんとね、顔を合わせてなんかねいろいろお話ができたらなというようなところでね、まあ、こちらあの NGO、NPO にとっては非常にね、まあ、重要なあのなんていうか、イベント活動ということでもあるかというふうに思いますのでね、少し時間を取って、紹介をさせていただきました。であの、ね、ぜひぜひあのこう、ね、会員になっていただいたりしてね、まあ、気候ネットワークを支えていただくようなことがね、できたら、まあ、ありがたいかなというふうに思っているところでもあります。はい、今日のニュース一つ目はですね、世界のSDGs の達成度ランキング、日本は21位に後退ということに、ね、なっておりまして、これもあの、ね、ま、あの皆さんもよくご存知のことかとも思いますけれども、いわゆる、ね、SDGs 持続可能な開発目標、ね、進み具合というところを、ね、こうま、評価しているということで、世界トップ20から脱落して21位にっていうことにね、評価されました。これあの研究組織として持続可能な開発ソリューションネットワークというところがね発表してるんですけれども、持続可能な開発レポート2023の報告書では、166カ国を比べた、達成度ランキングということで、フィンランドが3年連続で1位、日本はね、2017年に11位というのが過去最高だったんですけれども、だんだんとランクを落として、去年は19位、さらに後退して、まあ、21位になってしまったということなんですね。で、 SDGs の17目標があるということはね、皆さんご存知かと思いますけども、達成状況が4段階で評価されるんですけれども、日本の課題やっぱりね、ジェンダー平等、作る責任、使う責任、そして気候変動対策も、ね、課題として、ね、あるんですね。で、海の環境保全、陸の環境保全、これが、ね、最低評価だったということなんですよね。まあ、私たちも、ね、なかなかこう気候変動対策、まあ、市民 NGO の責任も大きいかとも思うんですけれども、なかなかね、あの SDGs の目標の中でも達成できていない一つということと、まあね、ジェンダーなんかもね、なかなかこう、日本が進んでないなっていうのはね、もう実感としてあるわけなんですけれども、まあ、こういうね SDGs ね、どうやってやっていくかということなんですけども、あの74カ国の政府を対象に、政策や予算面での取り組みなどの、本気度を、比べたということなんで、でそこではやっぱりスウェーデン、スイス、オランダがトップ3ということなんですね。で、日本は13位で、最下位がですね、なんとあの一度も国連に取り組み状況を自主的に報告していないアメリカということだったんですね。まあ、こちらもちょっと、問題なんだろうなというふうに思います。ね、もちろんその SDGs そのものに対してね、いろんな、まあ、ご意見、あの見方評価もあるので、これが全てではもちろんないし、まあ、課題もいっぱいあるのかなというふうに思います。特に、ね、SDGs バッジをつけてやったふりみたいなのもね、あのよくあるので、それも当然あのよくないんですけれども、ただ世界がね、こういろいろとなんていうか、いろんな課題に取り組んでいっていて、こういう課題があってそれを良くしましょうというね、目指すべき方向はね、共有すべきだし、そちらがね、まあ、進んでいかなければいけない中で、日本がやっぱりどうしてもこうね、世界の流れから遅れてしまっている、特にジェンダー、気候変動、それから、作る責任なんかもね、なかなか、うまくいってないのかなっていうのがね、あの実感としてあるんですけれども、まあ、こういうところ、もう今一度ね、SDGs についての、考え方、ちょっと見てみたらいいかなというふうに思います。それからですね、まあ、気候変動の問題ということであれば、 いろんな、ね、あの課題があるということなんですけれども、特にですね、国連の、ね、事務総長グテーレスさんがですね、各国が取り組む気候変動の対応は大きく道を踏み外しているというふうに不満を示したということなんですね。気候変動に取り組む市民たちと協議をして、その後の記者会見では、現在の政策では今世紀末までに世界の気温を 2.8 度上昇される、これは大惨事を意味していて地球は待ってくれないというふうな警告をしたということなんですね。で、これは、まあ、あの G7 なんかで日本流の、ね、脱炭素支持っていうのができなかったとかね、いろいろなことがあるんですけれども、COP27 でもね、気候連帯協定を作るように提案してけれども、なかなかできていないとかね、いうようなこともあったり、特にですね、やはりこう、責任が大きいのは、排出の8割を占める主要20カ国の対応だということなんですね。石油、ガス、石炭、ね、ちゃんと廃止していきましょうということで、そういうことを、ね、言っている中で、アメリカと中国には協調を呼びかけたということなんですね。両国が対立するようでは気候問題を解決できるはずがない、共通の戦略を持つことが欠かせない、まあ、これもまさに、ね、その通りでして、いろんな、ね、こう考え方の違いというのはあるかもしれませんが、この、CO2、温室効果数の排出量1位と2位の国がですね、しっかりと協力して率先して対策をやっていくということができればですね、随分と変わってくるかなというふうに思いますし、このグテーレスさんの、ね、おっしゃることって、まあ、その通りだなというふうに思います。で、全ての化石燃料企業にはね、詳細な移行計画を提示するよう求め、利益や資源を再生可能エネルギーに投資し、開発のリーダーになるべきだということなんですよね。まあ、まさにこれがね、重要なところで、今までは化石燃料の関係でいろいろとね、社会に貢献もしてきたし、なんて言いますかね、利益も得てきた。でもそれはもう通用しないので、新しいね、ところで、なんて言いますかね、ちゃんとリーダーになってほしいっていうのがね、こう言われていますというようなことがね、できれば解決に向かっていくかなというふうには思います。最後、少しウェビナーの紹介をしてみたいと思います。7月19日水曜日ね、午後5時から脱炭素地域づくりと地域新電力、地域の経済循環を目指してというね、ウェビナーを、開催します。こちらオンラインね、無料ですので、ぜひ、ご参加いただけたらなと思います。7月19日水曜日午後5時からということでいます。ということで、今日のね、京都発温暖化防止は終わりたいと思います。まだまだね、大変な気候が続きますけれどもね、気をつけて、暮らしていきましょう。それでは、京都発温暖化防止、終わりたいと思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。